朝日新聞ポッドキャストメディアトーク。
皆さんこんにちは、朝日新聞の水野朝です。本日はこの方とお送りします。
音声チームの堀江真由です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ウィズニュースの一押し企画を語ろうという一押しウニュ、今回はですね、2人のウィズネスメンバーに来てもらいました。まずはこの方です。
デジタル企画報道部の小川と言います。
はい、小川しおりさんです。はい、そしてこの方。
あ、同じくデジタル企画報道部の武田博明と言います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。小川さんはね、宇宙の話題で何度かサポキ登場していただいていて、はい、で、武田さんも初めて。
はい。
はい、ということで、改めてね、簡単に自己紹介を二人からお願いしたいと思います。じゃあ、まずは小川さんからお願いします。
はい、そうですね。今までは宇宙でね、結構サポキ出させていただいたんですけども、化学医療部からその後は西部、福岡に行ってまして、で、それでこの昨年の5月にデジタル企画報道部に異動になりました。で、今ではウィズニュースをメインに取材執筆しています。
はい。はい、ウィズネスでもね、天文とか宇宙の取材たくさんしてくれて。
ちょっと多めでね。
はい、多めで。
と
んでもありません。はい、ありがとうございます。じゃあ、武田さんお願いします。
はい。私はですね、昨年の4月からデジタル企画報道部でウィズニュースチームになったんですけども、それより、前は、2年ほど東京の社会部という部署にいまして、まあ、教育だったり、戦争平和関連の取材なんかを、やることが多くて、基本的には、まあ、なんか遊軍っていうか、いろんな、便利屋さんみたいな感じでいろんなところに行ってたんですけれども、はい。今はちょっと、ウィズニュースってことで、ネットの話題中心にやっております。
はい、ありがとうございます。今回ですね、武田さん、小川さんお招きしたのは、二人がですね、能登半島地震の被災地を取材してきたということで、その現地の様子を伝えてもらいながら、ウィズニュースとか朝日新聞デジタルにもお二人が記事を出してもらっているので、そちらをご紹介していきたいと思います。で、まず最初に被災地取材、応援入ったのは武田さんだと思うんですけど、何日ぐらい、どれくらいの時期に行ったんですか？
そうですね、2月の24日に石川県に入りまして、で、まあ、ああごめんなさい、2月じゃない、1月の24日に入りまして、で、まあ2月の頭まで、だいたい2週間弱ですね、石川県の中で、まあちょっと被災地を取材しておりました。
うんうん。最初にこの被災地、まあ金沢市から被災地に向かうと思うんですけど、はい、どのあたりをメインで取材してたんですか？
そうですね、最初に多かったのが、金沢からまあちょっと北に登ってたところ、石川県七尾市というところがあるんですけども、ここで取材をする期間が一番長かったですね。
うん、七尾市っていうと和倉温泉とか温泉があるところ、
ね、うん、はい、
どうでした、最初に入った時の印象というか。
まあ、大きなその道路沿いに走る分にはですね、そこまでこう被害っていうのはちょっと見えてこないんですけれども、まあ、やっぱりそもそもその入るルートが限られていて、うん、でそこで例えばその市役所みたいなその市の中心部で車を止めてこうちょっと脇の道に入るとですね、やっぱりこうテレビでよく出てたような、輪島みたいにこう、完全に建物が崩れてしまってるっていうところはそこまで多くないんですけれども、よくよく近づいてみるとですね、ちょっと家が、親方向いてるぞとか、
うん、
中が結構もうぐちゃぐちゃになってしまっていて、いわゆる立ち入り危険の赤い張り紙がこう、貼られていたりしてですね、
うんうん。
で、その見た目としてちょっとやっぱり歩いてみないとちょっとわからないんだけれども、やっぱり被害はかなり大きくて、で基本的に市内ほぼ全域やっぱりお水も出ないし、うん、その、まあ、道路なんかもちょっと歩道脇道行くともなんかもうぐにゃぐにゃにこう隆起してたりしてですね、なかなかこうちょっとまあ、1ヶ月経つぐらいのタイミングでもちょっと全然復旧が追いついてないというような状況がありました。
ああ、そういう状況あったんですね。まず2人ともね、応援行かれたってことですけど、まず最初は金沢市に入ってそこからレンタカーを借りて向かうっていう感じですか？
そうですね。金沢市内に、まず1日入ったところで、まあちょっと簡単にその、県内の状況だとか、交通状況なんかを把握した上で、
うん、
まあ、おのおの、その、車で、運転して向かってくださいというような、そういった、取材方法でした。
この車の七尾まで行くのは、通常よりもやっぱり時間かかりましたか？
そうですね。普通に行けば多分もう本当に1時間もね、かからないような道が、なんか2時間、3時間かかるのが、時間によって、混むタイミングなんかで行くとちょうどそれぐらいかかってしまうというようなことがあって、うん、ただ私が行った時は、ちょうどその、隣の、富山の方から抜ける、能越道がちょうど使えるようになったばかりの頃だったんで、
うんうん、
その時はまだまだその、 なんでしょうね、こう状況としてはいい方だったんですけど、私のちょっと前に行った人たちはまだその能越道が使えなかったんで、もっと多分時間がかかったんじゃないかなっていう、そんな状況でした。
これ被災地取材の皆さんはこうあの宿泊施設とかどうしてるんですか？
ですね、基本的にその七尾もそれから輪島も珠洲もそうなんですけど、基本普通のもう一般の宿泊はできない状況なので、現地のその一般の営業はしてないんだけれども、寝る場所だけならその貸していいよみたいな、その旅館さんとかホテルさんに、うちの会社のその、ロジタンっていう、その、いろんなこう、取材のその足場を整えてくれるような人たちがお願いをして、水は出ないけど、食事も出せないんだけども、その、寝る部屋だけちょっと貸してもらうような形で、七尾に一箇所とか、輪島に一箇所とか、で、どうしてもそれが確保できないところは、その、いわゆるキャンピングカーですかね、あれを借りて、それもなんかこう、ちょっとスーパーのなんか駐車場みたいなところちょっと、お借りしたところに止めてあったところで、寝泊まりするみたいな、そんな感じの寝泊まりというか、その宿の取り方をしていて。
私、大阪時代にお世話になった先輩が、この編集、局のメンバーが取材するのをサポートする、
はい、
そのロジスティック担当っていうのをやっていて、で、まあ、物資を届けたりとかね、水とか、まあ、簡易トイレとかもそうですよね。水が出ないってことは、トイレも使えないってことなので、そのサポートをしている方のお話、ちょっとね、SNS 上で聞いたりとかしてたんですけど、だから本当に一丸となって今被災地取材してるっていう感じなんですね。
そうですね。だから本当にその、ロジスティックスの方の支援が入る前の、本当に最初の、発生直後の一週間とかっていうタイミングだと結構車中泊もされてたその記者も多かったみたいで、そこである意味その時間との勝負というか、こう、なんとかこう宿を確保して、こうちょっと取材の足場を作らないと、なんかこう行って帰って行って帰ってだとやっぱりちょっと見えてこない部分もあるとは思うので、そこはすごく感謝してますね。
今ね、今日収録がですね、2月の27日なんですけど、ボランティア用のね、宿泊施設が、石川県内に整備されたりとか、やっぱりこう、行って帰っての時間がね、かかってしまうと、やっぱり復旧のね、手もね、時間ももったいないっていうことで、まあ、そういうのがようやく今、設置されつつあるタイミングかなと思うんですが、このその七尾市、武田さん取材してみて、やっぱ断水の被害がかなり大きかったっていう影響ありましたか？
そうですね。ちょうどまあ、1ヶ月のタイミングだったんですけれども、その、やっぱりちょっとかなり奇妙なというかですね、一部そのコンビニだとかスーパーなんかの商品自体は、入っては来るようにはなっていたタイミングだったんですけれども、もうほとんど市内、ほぼ全域と言っていいと思うんですけども、生活用水が基本的に出ないので、飲み水はその、まあ、自衛隊の給水だったり、それこそ、ペットボトルの飲料水を買いに行くっていうことがもうできる状況ではあったんだけれども、家のその水が出ないので、その、まあお風呂に入れないとか、トイレが流せないみたいな状況っていうのが続いていて、なんかすごくその、ちぐはぐというかですね、日常生活を送るそのために必要なものの中で水だけが本当にないというような状況で、皆さんその仕事も行かなきゃいけないし、その生活も、まあ送らなきゃいけない。で、だんだんこうちょうど、避難所の炊き出しなんかも縮小していくタイミングなんだけれども、やっぱり水がない。で、なんかこう車で、1時間ぐらいかけたですね、ところにこう、隣の富山になんかスーパー銭湯、深夜までやってるところがあって、私もそこちょっとちょっとご遺族とかに会う時の前にお風呂入ったりしたんですけど、かなりこう、石川のナンバーの車がたくさん止まってたりして、やっぱりお風呂がやっぱりとにかく皆さん本当に苦労されてたなっていうところかなと思います。
そうですよね。その中で武田さんがね、ビジネスで書いてくれた記事が、このタイトルがですね、続く断水、風呂なんて夢やな、頭から離れない一言、社長は動いたという記事なんですけど、これは断水のこうね、続く中の七尾市で、で、お風呂を無料で使えるお風呂を作ったっていう記事ですね。
これもですね、その水、まあ、ネタバラシしてしまうと、その、近くに、ま、何軒かこう、町の銭湯はあるんですけれども、やっぱりそこも、結構被害が大きくてですね、まあ、建物自体がダメージ受けちゃったりして、もうちょっと営業できないというところが一軒あったんですけれども、そこがその、いわゆる地下水をですね、まあ、井戸水をこう引いていて、それは、生きてたっていうことがありまして、じゃあその、水をじゃった地域の方に使えるようにしておこうっていう形で、その、まあ、町の一角にちょっとその無料の給水所みたいな形で、作ってた方がいらっしゃったんですけども、そこのお水を使って、 まあ、簡単なプロパンガスの設備でこうちょっとプレハブじゃないですけど、こう木造のですね建物を作って、そこでこう温かいお湯で体を洗えるようにしようっていうのをちょっと作った木材加工会社の社長さんがいて、まあ、なんかこうちょっとそういうお風呂があるよっていう噂を聞いて、うん、ちょっと取材しに行ってみたら、ちょっといろいろお話を聞かせていただけたというようなことだったんですけれども、
ね、この貝の、ね、お風呂を作った仮設掛け湯っていうのを作ったのが篠原雄一郎さんってことなんですけど、なんか住民の方の一言がきっかけでこの掛け湯を作ろうって思ったそうですね。
そうですね、まず発災直後に、まあ、屋根なんかがこう崩れた時に、やっぱりお年寄りなんかがこうビニールかけてちょっと雨漏り対策しようと思ってもできない状況の中で、うん、まあ、お手伝いをされてたらしいんですね。で、じゃあちょっと一段落して、なんかこう、他にできることないだろうかって話をされたときに、町内会長さんがですね、なんかその、お風呂に入りたいんだけども、まあちょっとそれは夢やな、みたいな一言が、どうもなんか、頭の中にですね、篠原さんの中に離れなかったみたいで、で、他のまあ、業者さんだとか、そのお知り合いの方だったり、地元の方だったりの協力を得て、じゃあお風呂作ろうよということで、皆さん、かなり結構、急ピッチというかですね、うん、もう1月の14、15、このあたり、まあちょっと半分経つあたりで、実際に作業に入って、はい、2日ぐらいでもう、組み立ててしまったということだったんで、まあ、すごく、ペースとしては早いというか、決断力がすごいなっていう。
本当に。ね、この篠原さんね、自社の工場が埼玉県にあって、まあそこから必要なね、資材を運び込んで、この仮設のお風呂を作ったっていうことなんですけど、なかなかでも自分ご自身もね被災していてできることじゃないよなとかって思っちゃいますよね。
そうですね。でやっぱりそのご本人のその決断もそうなんですけど、その従業員の方なんかもすごくそのなんか自分ごとのようにですね、ちょっと何とかしなきゃみたいな意識がお持ちだったみたいで、
うん、
そのなんか篠原さんがその頼む前からなんかその東京の社員の方からですね、なんかできることありますかみたいな、ちょっとその今からなんか支援物資積んでいくんでみたいな、そういうちょっと自発的にこう被災地助けたいっていうような社員の方もたくさんいらっしゃったって話をされていて、
うん、
なんかすごくそのなんでしょうね、いい、まあ、地元なんか奥様のそのご実家がまあ七尾だったってことだそうなんですけども、まあ、単純にその人のつながりだけじゃなくて、その何でしょうね、こう、ちょっとこう困った時に助け合うみたいなところがすごくひしひしと感じられてですね、なんかちょっと心温まる話題だなというところで、ちょっと取材をしようというふうに。
ねえ、この篠原さんの最後にね、ある言葉が、月並みですが困った時はお互い様っていう言葉がね、
うん、
もちろんそうありたいんだけど、なかなか自分が被災して大変な時に、こう言えて、それでしかもそういうふうにちゃんと行動できるかって思うとね。
そうですね、
普通自分のことでね、いっぱいいっぱいになってもおかしくないですよね。
うん、本当に。だからすごい、でもこのお風呂ありがたいでしょうね、地域の人はね。
そうですね、午後、まあ、1時過ぎぐらいのタイミングになると、結構その地元の人たちがですね、手に手にこうなんか銭湯セットっていうんですかね、うんうん、こう着替えと、まあなんかシャンプーなんか中に備え付けてるみたいなんですけど、こう自分のそのなんかお気に入りのやつなんかを持ってきて、こう、うん、列を作るんですよ。やっぱりそれをすごくなんか見てると、ちょっとね、少しなんか温かいものというか希望が見えるような気がして、うん、ひどい状況の中でもちょっと取材する側としても救われる思いだったなっていう、はい、そんな経験でしたね。
ねえ、本当ですよね。昨日ちょっとホームページとか見ると、七尾市もね、だいぶ通水するエリアとか増えてきてはいるみたいなので、まあでもとはいえ本当に被災半月経ってもこうやってお風呂入ることがもう夢っていうね、状況っていうのは、
うん、
やっぱりなかなかちょっと復旧が追いついてない現状っていうのはね、考えさせられるなと思いますね。
そうですね。まあ自衛隊のね、お風呂の入浴支援なんかもいくつかこう拠点となるような避難所でやってるんですけれども、やっぱりどうしてもアクセスできない人、
うん、
足がないですね、その車を自分で運転できない、車を持ってない高齢者の方なんかは、なかなか難しいでしょうし。
またね、この井戸がね、そこのエリアにあってよかったなっていうのはすごい思いますよね。
そうですね。まあ、ちょっとその、防災井戸みたいな話っていうのは結構その、首都圏の自治体なんかでも、行政がこういう時に備えて井戸掘っとこうみたいな話をあるんですけれども、まあ、ちょっと取材した限りだと、その七尾市の方がその行政で井戸を持ってるっていう状況はないみたいで、うん、やっぱりその個人のご家庭に どれだけ緯度があるかっていうことと、その、まあ、緯度がどれだけその地震に強いか、強い作りになっているかっていうところでかなりこう左右されてしまうというか、何かその町の一角に一軒でもこう井戸水生きてるお家があると、なんか周りのお家はそこからこうちょっとお水を分けてもらえて、トイレぐらいは流せるし、まあちょっとしたこう洗い物ぐらいはできるみたいな、まあすごくちょっとその井戸あるかどうかっていうのはかなり災害の時に、なんか生活の質に直結するんじゃないかなっていうのは、
ね、本当ですよね。私あの牧場の取材、木村さんがやってくれてミルクスタンドライス、
ね、
そう前回の一押しウニでね、はい、紹介したんですけど、その時も改めて水大事だなと思ったんですけど、なんかあの東京で被災した時も考えとかないとって思いません？周りに井戸があるところとかわかります？おばさん、
わかんないですね、
うん、
井戸東京って井戸あるんですか？
そうだからそれもね、なんかでも東京こそ水めちゃめちゃ必要になるじゃないですか、きっと、うんうんうん、でなんか私も結構家に備えてるつもりではありますけど、でも例え
すごい
備えてない？
水備えてる？
水結構私は量あの 2ケース分ぐらい、
すごい。
でもだってなんか一番重要そうじゃないですか。
いやでも確かに、
うん、なんかそれこそ半月とか復活しないとか考えると、うん、自分一人分だけでも結構使いそうだなっていう。
そうですよね。なんか水って本当ちょっとした時に使うんですよ。もうお風呂とかトイレはもちろんなんですけど、なんかちょっと手がべっとりと汚れた時とか、歯磨く時も初めに歯ブラシ濡らしたりとかで、なんかつい私断水、被災地行って断水してる時に、なんか、あ、歯磨こうと思って、こう、蛇口をひねって、あ、出なかった、これもペットボトルの水使わないとって、ほんとちょっとしたことでもこんなに水がって思ってしまうんだなっていうのが。
確かにそうだね。私たち当たり前のようにひねったら出るので意識普段してないけど、
うん、そう、意外と水って使ってるんですよ。
ああそうかもしれないな。
確かにの飲む量しかこうね、頭の中で把握してない気はしますよね。
うん、洗濯とかもね考えたら、いやそうだろうな。
私は朝日新聞あるきき、人工音声が伝える速報ニュースのポッドキャストです。通勤中でも、お料理中でも、運動中でも、趣味の作業中でも、何かしながら最新のニュースをフォローできます。あなたの知りたいニュース、どこででも。朝日新聞あるきき。たった数分で今日のニュースをまとめ聞き。
じゃあ小川さんは、あの武田さんの次にね、被災地入られたと思うんですけど、うん、何日ぐらいからどこの場所にっていうのを教えてください。
はい、私は1月の29日から、10日間入りました。で、武田さんは輪島とか七尾とかの方だったんですけど、私は穴水とかの都庁とか珠洲市、結構北の方とかに行ってました、
うんうん、
そうですね。もうでも渋滞がやっぱりかなり被災地入るのが大変で、金沢からまっすぐ能登里山街道っていうのを走れば金沢から珠洲までって2時間半とかで着くらしいんですけども、うん、途中までしかそれがまだ復旧できてなくて、下道に降りてそこから一本道を海沿いにずっと走るんですけど、そこもまたもう工事車両とか、あとは報道関係者とかいろいろの車が多くてですね、やっぱ 4,5 時間かかりました。
あ、
もう行くだけでみたいな。
なんか行ったらでもそしたら日がちょっと暮れちゃってるみたいな感じ。
あ、それもはい、うん、かなり相当早い時間に出ないと。で朝はだから珠洲に向かう道路の方向が混んでて、帰りはまたみんな被災地とどまれないんで、水とかがやっぱり出ないから、うん、でみんな金沢に帰るんで、帰りも帰りでまた混む。
あ、運転じゃ時間すごい長かったっていう感じですか？
そうですね、もう8時間とか1日運転する時もありました。
うん、
やっぱり被災地から被災地にちょっと移動するだけでも道路が切れてて大回りしないといけないので、普通なら15分で行けるところを1時間半かけて回ったりとか、やっぱり回るだけでも大変って感じでしたね。
じゃあなんかこうスムーズにこうボランティアとかもたくさん入るには、まずやっぱ道路の復旧が急がれるっていう感じですかね。
道路もだし、やっぱり水もだし、ね、どこにボランティアの方がね、ステイできるのかとか、そういう場所もそうですしね、 っぱなかなかボランティアも厳しいんだろうなと思いました。
ねえ、本当ですね。小川さんはこう取材してる中で一番印象に残ってることとか、あの印象に残ってるこう記事とか紹介したいものとかって何かありますか？
これはビーズニュースじゃな
くて、どっちでもいいですよ。どちらでも大丈夫です。
私は、まあ、鈴回りを回ってたんですけども、ちょっと後半からは孤立集落の方をいろいろいくつか回らせていただいて、うん、なんか今回の能登の地震で結構3000ぐらいの孤立集落ができた。で、それが解消がやっぱり1ヶ月以上かかったということで、まあどういう現状だったんだろうと思いまして、まあ鈴やら輪島の方も少し孤立集落が多かったので、そっちも回りました。で、その孤立集落を巡ったっていう記事は朝デジの方で出しています。
はい。これタイトルがですね、道も情報も遮断、全国2万箇所が孤立のリスク、能登半島で見えた教訓っていうことですけど、はい。はい、これ完全にこう孤立しちゃったのが少なくとも30箇所以上ってことかな、この記事によると。
そうですね。うん、30箇所以上。あ、うんうん、そうですね。3000、はすいません、3000って私3000人のことでしたね。
あ、3000人。
ごめんなさい、3000、3000箇所って言っちゃった。あ、
その30箇所以上で、はい、そこにお住まいになったのが3000人以上ってこと。
そうですね。
あ、なるほど。人数として。そうなるとね、はい。
そうなんですよ。それで私、孤立集落も大体解消されてるっていうニュースも出てたので、私が行った頃は。
うん、
でもちろん入れるのかと思ったら、全然ほとんどどこも入れなかったんですよ。もう車で行ったら立ち入り禁止、土砂崩れで、みたいな。で、道路も普通に、まあ、ちょっと落ちてたりとかで入れないみたいで、え、じゃあ解消ってどういうことかなって思ったんですけど、うんうん、まあ、一応その集落には車では入れないけども、みんな徒歩でどうにか土砂崩れのところに細い自分たちで道を作って出たりとか、あとは木を自分たちでチェーンソーで切って脱出したりとか、あとはもちろん自衛隊のヘリとかで救出されたっていう人もいて、
うん、
まあ、だから人の救出が、まあ、大体終わりましたよっていうのが孤立集落の解消なんだなと思って。
なるほど、
はい、実際そこにはほとんど入れないんですよね。今でも入れないところが多いみたいです。
そうなんだ。じゃあその、ね、今でもね、未だに一時避難所にね避難されてる方たくさんいらっしゃいますけど、はい、まあ、そういった方は避難を続けていてっていう状況が続いてる
って、そうですね、うん、はい、近くの小学校とか、あとは二次避難とかでも小松の方とかに行ってる人たちもいるので、また取材もそういう人たちなかなかできないので、うん、そういうのも大変でしたね。地区孤立した人に話を聞くにも、もう二次避難でそんな近くにはいないっていう。
そうか、どこにの、ね、避難所行ったかわからないっていう。そう、分
かんないんですよ。もう聞き込みで事件のように、
うんうんうん、はい、いやでもこの記事の中で紹介されてますけど、やっぱりこうなるともう孤立するというふうに踏まえて準備しないといけないっていうことなんですか？
そうなんですよね。まあなかなかその孤立集落をなくしていくっていうのは難しいみたいで、なんか国の調査でも孤立集落って数年ごとに数を数えてたりしたみたいなんですけど、うんうん、その調査自体がもう10年ぐらい前に終わっちゃってて、
うん、
国としてもなんとかそこを対処していくっていうよりは、自分たちでどうにかなるように備えておいてくださいみたいな、そういうハード面ではなくソフト面の強化をしていこうっていう感じになってるらしいんですね。
でもこれさ、内閣府の2010年の調査では、
はい、
孤立の可能性がある集落は全国で計2万箇所ってありますけど、
そうなんですよ、
絶対増えてますよね、10年間で。
いや、それも難しいです。
どうなんでしょう。あ、でもそうか。過疎地域でもう住む人がいなくなってみたいなとこも。いや、でもどうなのかな。
あるし、もしかしたら道路がちゃんと整備されて少なくなるところもあれば、
あるのかな、
うん、あとはハザードマップは2年に1回更新されるんですけど、うん、それによってまた孤立するところ、しないところっていう認定がまた変わってくるらしいので、
なるほど、
結構ね、数を変わるみたいな、多くなったり少なくなったりみたいな。
じゃあなんかその、例えば、自治会とかなんですかねとかで、うん、ハザードマップ確認して、うん、うちの集落は恐れがあるから準備しようって動かないといけないってこと
ですか？あ、そうですね。それで本当私が訪れたというかお話を聞いた輪島市門前町の深見地区っていうところなんですけど、そこは2007年の能登地震でも孤立してるんです、
うん、
で今回も孤立しちゃった。じゃあその間に何か対策をしたのかっていうふうに尋ねたら、 の2007年の地震の後に集落に避難所みたいな簡易の小屋を作ったんですって、
うんうん、
でそこに食料を一時的に置いたりとか、まあ、あとはあの発電機ちょっと用意したりっていうのをやってたと。で今回も集落全員がそこに避難して、あの十何日結構2週間近く助けを待ったっていうこともあったみたいなので、まあ、そうやって自分たちでどうにかしようっていう取り組みは各集落でやってるみたいですね。
これなんかでもこの住民がそうできたらいいけど、
確かにそうなんです
ね。なかなか自分ごとになりづらいですよね。どう、あの私は実家福島の方なんですけど、もしなったとしても、いや考えてるかなって思ったぐらい、あのうちの実家なんてまだ簡易トイレとか防災なくて、
うん、
でいやちゃんと準備してよって言ったら、まあ、別に外最悪外があるとかって言って、いやいやいや寒い時期とか出たくないでしょとかって言って、買わなきゃな私がって思ってるぐらいだから、自治会でこうやって動くとかって どうですか、竹さん聞いたことある？
いや私はですね、なんかもうあの千葉市なんですけど、うんうん、そのまあ、割とこうベッドタウンなんですよ。であの、まあ、近くちょっと近くにあの自衛隊の駐屯地なんかもあるのもあって、うんうん、防災意識ってあんまり高くないというか、なんとかなるんじゃないかって多分みんな思ってる。
でもこれさ、結構みんなそうなんじゃないですかね。どうですか、うん、マーユは。
そうですね、だからこうやってね集まって避難所作って、この時こうしようっていうのは、やっぱりそのさっき言ったようにその2007年の能登で経験してるからできることなんであってっていう、なんかやっぱりそうならないと自分ごとにするのってやっぱり難しいところもありますよね。
そうだよね。だからこれだけ首都直下とか南海トラフとかいろいろ今後起きるぞって思ってても、こうやってこう住民全体でじゃあ避難所作っておこうかってなりづらいですよね。
そうですよね。
うん、
やっぱり経験してないと ね、
そうだよね。でもやっぱり小川さんは今回取材して、やっぱその断水とか、まあ、自分自身も経験することになるじゃないですか、うん、意識とかは変わりました？
いや変わりますね。いやでもね、変わりますねとか言っちゃってまだ水用意してないんですけど家で。
あれさっきそういえばそう言ってたなみたいなところがありますけど。
そう、もう行った時はもう本当に水のありがたさとか、うん、あ、断水ってこういうことなんだって、当たり前なんですけど、うん、ね、ニュースとかでやってるのは見てたんで。でも実際にね、バケツで水汲んでトイレ流したりとか初めてやったんですよ、うんうん、コツつかみましたけどね、流し方の、うん、でもやっぱり本当に水、
うん、
いやないってね。
ねえ、だからやっぱりあのなしなきゃなと思いつつ、なかなかあとその一歩が ね、なんか出しづらいと思うので、うん、今日この回をね聞いた方はぜひ自分のお家の備えを見直していただけたらなと思いますし、私ももうちょっと水のケース増やそうと思うんで、小川さんも
水野さん大丈夫な気がします。
皆さんもぜひね増やしていただいて、はい。で、あの他にもね、いろんな記事、武田さんにも小川さんにも書いていただいてるんですけど、
朝日新聞ポッドキャスト、
朝日新聞ポッドキャストメディアトーク、
お話はつきませんが続きは次回にお届けします。
はい、ということで小川さん、武田さんをゲストに能登半島地震の記事について一押しうにゅでお届けしてきました。小川さん、他にぜひ何か読んでもらいたい連載があったら紹介してください。
はい、私はまあ朝ぼきの頃からずっと宇宙の話をよくしているので、
はい、
うにゅの方でも今あの宇宙関係の連載を続けてます。一つはあの宇宙天文トリビアって言って、まあ、宇宙とかあとは流星群のお話とかを連載して、ちょっとトリビアっぽい、へーみたいなお話が、はい、いろいろある話を書いてます。
はい。
はい。あとは、去年10月ぐらいにプラネタリウムが、誕生して100年っていうのを迎えたので、そのプラネタリウムに関する記事も少しずつ書いてます。そちらも見ていただければと思います。
はい。
はい。あと、最後にもう一つ。
はい。これ大事な宣伝ですね。
そうなんですよ。はい、私や、まあ他の記者、あとは、宇宙が好きな東山デスクという記者と一緒に朝日新聞宇宙部という YouTube をやってます。
はい、朝日新聞宇宙部 で、あの今ねちょっと英語表記になってて、はい、朝日アストロライブ、
はい、はい、どっちで調べていただいても多分出ます。アストロライブでも朝日宇宙、朝日新聞宇宙部でも。でそれが今、登録者数が 9.92 万人。
あ、もうちょっとで、
あと10万人で。そうそうなんです。どうしてもちょっと10万人
はい
目指したいので、
はい、これ聞いた方、皆さん今ちょっと手を止めていただいてYouTube で朝日新聞宇宙部検索いただいてね、登録していただければと、
はい、登録お願いします。
はい、思います。武田さんはいかがですか。
はい、まあ、ちょっと話題変わるんですけれども、やっぱり戦争と平和の話を私はずっとやっていきたいなっていう形で続けてるんですけども、去年の、12月とか8月にもちょっと記事を出してまして、まあ、8月に書いたあの戦争トラウマの話なんかですね、ちょっと朝日新聞デジタルのと若干こう取材対象が被ってしまったということもあったんですけれども、やっぱりなんかこうどんどんねこう直接その証言をしてくれる方っていうのがどんどんなくなっていく中で、やっぱりその子の世代だったり孫の世代だったりから、まあちょっと伝聞だったり、あるいは残ったものだとかですね、史跡みたいなものからちょっとでもこう教訓ですかね、そのまあ災害の備えじゃないんですけれども、やっぱ戦争ももう起こってからだと個人の力ではもうどうしようもないものだっていうのがすごくあるので、まあそれを繰り返さないためにちょっと僕らが何を学んでいけるかなっていうところをちょっと書いていきたいし書いているので、ちょっとその辺読んでいただけると嬉しいなと思ってます。
はい、こちらタイトルがピースができなかった父、壊れてしまった心に気づけなかった後悔という記事なので、ぜひ読んでみていただけたらと思います。はい、小川さん、武田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
リスナーの皆様、最後まで聞いてくださってありがとうございます。今後も番組を続けるため、ぜひお力添えください。概要欄のフォームや X のコミュニティ、メールからご意見、ご感想、メンバーへの質問をぜひお寄せください。朝日新聞ポッドキャスト、朝日新聞の水野さんがお届けしました。それではまたお会いしましょう。